使徒言行録9章はですね、ダマスコでのサウロの改心体験を伝えています。改心というのは悔い改めるということですけれども、一人の人の生き方が、あるいはある特定の集団や民族の生き方が、その根本から方向を変えるということ、根本的な価値観が大きく変わるということを聖書では意味しています。今日もこの聖書の伝えるサウロの改心体験から、私たちはメッセージを聞き取りたいと願っています。招きの言葉として、今日の礼拝では使徒言行録9章の19節から20節を読んでいただきました。また聖書の本文として、ガラティアの信徒への手紙の1章11節から24節を読んでいただきました。そのどちらもがサウロの改心体験について触れています。これまでに何度も申し上げてまいりましたが、サウロというのは後のパウロが名前を変える前の名前ですね。ですからサウロもパウロも同じ人のことです。そのサウロの改心体験について2つの聖書の箇所があります。その2つの聖書の箇所は、それぞれサウロの改心体験について少しずつ違った書き方をしています。でもちろんサウロが改心したという一つの出来事について、使徒言行録の9章とガラティアの信徒への手紙の1章は異なる描き方をしているわけです。例えばダマスコでの改心体験の後、サウロはどこで何をしていたのか、そのことについて使徒言行録とガラティアの信徒への手紙のこの書き方はですね、異なっています。もう一度聖書を読んでみたいと思いますけれども、まず使徒言行録9章の17節から20節までを読んでみたいと思います。新約聖書の230ページですね。使徒言行録9章の17節から20節まで、新約聖書の230ページです。そこでアナニアは出かけて行ってユダの家に入り、サウロの上に手を置いて行った。兄弟サウル、あなたがここへ来る途中に現れてくださった主イエスは、あなたが元通り目が見えるようになり、また聖霊で満たされるようにと私をお使わしになったのです。するとたちまち目から鱗のようなものが落ち、サウロは元通り見えるようになった。そこで身を起こして洗礼を受け、食事をして元気を取り戻した。すぐあちこちの街道で、この人こそ神の子であるとイエスのことを述べ伝えた。特に20節なんですね。すぐにあちこちの街道で、この人こそ神の子であるとイエスのことを述べ伝えたというふうに聖書が伝えています。でもう一箇所ですけれども、今日の聖書本文ですね、ガラティアの信徒への手紙1章の15節から19節、新約聖書の342ページをお読みします。15節から19節までです。しかし私を母の胎内にある時から選び分け、恵みによって召し出してくださった神が、御心のままに御子を私に示して、その福音を異邦人に告げ知らせるようにとされた時、私はすぐ血肉に相談するようなことはせず、またエルサレムに登って私より先に使徒として召された人たちのもとに行くこともせず、アラビアに退いて、そこから再びダマスコに戻ったのでした。それから3年後、ケファと知り合いになろうとしてエルサレムに登り、15日間彼のもとに滞在しましたが、他の使徒には誰にも会わず、ただ主の兄弟ヤコブにだけ会いました。以上です。お分かりいただけますでしょうか、この違い。使徒言行録の方ではですね、サウロはダマスコでの改心体験の後、すぐに回復してイエス・キリストの福音を多くの人々に伝え始めたとあります。けれどもガラティアの信徒への手紙においては、サウロは改心体験の後、アラビアに退いた となっています。でアラビアに退いていた時間、その後初めてダマスコに戻って、それからエルサレムへと登っていった、この違いに注目していただきたいと思います。で実は新約聖書の中にはこのガラテヤの手紙をはじめパウロによる手紙とされている書簡、手紙は多いんですけれども、聖書学の研究によるとすべてがパウロによって書かれた手紙ではないということがどうもだんだん分かってきたようです。別の人がパウロの名前を使って書いた手紙もあります。でどうやら古代世界においてはそれはそんなに不思議なことではなかったようです。いずれにしましてもこのガラティアの信徒への手紙はそれでもパウロ自身が書いたものだということがどうもはっきりしているようなんですね。今何の話がしたいかというと、今日私たちはこのダマスコでの改心体験の後サウロに何が起こったのか、サウロは何をしたのかということをご一緒にこの短い時間考えたいと思っているわけですけれども、考えるにあたってまずは使徒言行録よりもガラティアの信徒の手紙の記述に従って考えてみたいということをまず申し上げたいと思います。使徒言行録9章19節以下の記述は、私はこういうふうに考えています。サウロは改心体験をしてすぐ時間的にその直後に起こったというよりは、ダマスコでの改心体験の後サウロが生涯一生かけてサウロからパウロへと変わっていく中で経験したこと、一人の人間が天に召されるまでこの地上で新しい使命を与えられてどのように生きていったのかということを概念的に整理しているものだと私は考えたいと思っています。改めて問いに戻りたいと思いますけれども、ダマスコでの改心体験の後、改心体験というのはサウロが生き方を変えたわけです。それまではイエスの弟子を捕まえて殺していたけれども、今はイエスこそがキリストだ、イエスこそが救い主だということを伝えるものになっていく、それがサウロにとっての改心体験でした。その改心体験がダマスコであった後、サウロはどこで何をしていたのかということなんですね。聖書はこれ以上私たちに詳しい情報を教えませんけれども、聖書学を研究する方たちはいろんな可能性を考えています。今私たちは2つのことを考えてみたいと思います。2つの可能性をご紹介したいと思います。まず1人目の聖書学者はこういうふうに言うわけですね。サウロは改心をした後ダマスコではないけれどアラビアに行って伝道したんだ、そういうふうにまず1人目の方はおっしゃいます。何せサウロというのは非常に熱狂的な熱狂主義者ですから、自分の心が熱くなったら行動に移すんじゃないかと考えるんですね。ダマスコの近くのアラビアというところに行って、そこでどうやらまだ形は整っていなかったかもしれないけれども、少し原始的な形だったかもしれないけれども、イエスのことを多くの人に伝えていったんじゃないか。パウロは燃える人ですから、こういう時には心が熱くなったら伝道せずに行動に移さなずにはいられなかったんじゃないか。でも結局アラビアでのパウロのサウロの伝道は失敗したんじゃないか。そこでサウロは考えるわけですね。いろんなことを、自分がいかにものを知らないか、情報不足であるか、イエスのことをどれほど知らないかということを思い知らされたのではないか。だからいろんなことを反省したサウロは2年ぐらい経ってようやく決意してエルサレムに出かけていき、ペトロを探し出し集中的に会って話を聞いていったんじゃないか。サウロはペトロに会ってヤコブに会ってイエスのことを聞いたんだ。1人目の聖書学者はこういう可能性を考えます。2人目の聖書学者は違った見方をしています。その人はこういう言い方をするわけですね。ダマスコでの改心体験の後サウロがすぐにアラビアに伝道に行ったとは考えにくいと言います。イエスの生涯を思い起こしても、イエスはヨルダン川で洗礼者ヨハネから洗礼を受けた後、あれので3年間過ごします。 そういう時間がきっとサウロにもあったんじゃないだろうかという可能性を2人目の聖書学者は考えるわけです。だからアラビアでのそのサウロの一人で考える時間が3年だったのか、あるいはもっと長かったのか、それは確かめようがないから分かりませんけれども、けれどもそのような一人で自分を顧みる時間を通して、サウロはダマスコでの改心体験を信仰的にかなりしっかりと自覚していったのではないか、一つの形として体系化していったのではないか、そういう期間を経てだんだんサウロなりの考え方、神学ができていったのじゃないか、そしてそうした期間を経て再びダマスコに帰ってきた時にはかなり主体的に伝道ができるようになったのではないか、そんな可能性を考えている方がいました。今サウロがですね、ダマスコで改心体験をした後何を経験したんだろうかということを、いろんな可能性を今考えているわけなんですけれども、ダマスコでの改心体験の後サウロはどこで何をしていたのか。一人目の聖書学者はサウロは燃える人なので改心した後アラビアに行ってすぐに伝道したけれど失敗したんだろう、だからその後パウロはもう一度自分自身を見つめ直さざるを得なかった、こういう言い方をします。二人目の聖書学者はもっと直接的な言い方を考え方をとっていますけど、ダマスコでの改心体験の後サウロはすぐにアラビアで伝道したとは考えにくい、そうではなくってサウロはアラビアに行ったけど伝道したんではなくって自分の改心体験を信仰的に見つめ直していたんではないか、こういうように考えています。今なんでこんな話をわざわざしているかというと、いずれにしましてもこの2人の聖書学者に共通するのは、改心体験をしたサウロには自分を見つめ直す時間、自分を見つめる時間が必要だったのではないかということを今日私たちがご一緒に考えたいためなんですね。聖書に戻りたいと思いますけれども、聖書の中の一つの言葉に注目したいと思います。ガラティアの信徒への手紙1章17節ですね。ガラティアの信徒への手紙の1章17節ダマスコでの改心体験の後サウロはアラビアに退いてというふうに書いてあります。アラビアに退いたという言葉、この言葉が意味するものに私たちの思いを巡らせたいなというふうに思っています。何かこのアラビアに退いたという表現が深いものを私たちに示唆しているように何度も聖書を読んでいるうちに私は感じました。サウロという一人の人が人生のある時期においてイエス・キリストに出会うという本当に人生の価値観が変わる経験をしていきます。そういう出来事について私たちは今ご一緒に考えているわけですけど、聖書はそのようなサウロの改心体験を通して私たちにどのようなメッセージを伝えようとしているのか、私たちはそのサウロの生き方が変わったことを通してどのようなメッセージを聞き取りたいと思うのか、先週先々週もいろんな角度から考えてきましたけれども、今日はですねこういうことを思いました。本当の意味で一人の人の生き方が変わるためには時間が必要なんではないだろうか、聖書を何度も読んでいるうちにそういうことを思わされます。口で言うのは簡単ですけど人間なかなか変わらないですよね。だいたい、私たちは自分のことを見ずに人のことを欠点を指摘することが得意ですから、誰かが失敗をすると悪いことをするとこういうふうにお前のせいだって指を指しますが、けれど人差し指は相手を指してますが残りの3本は自分をこう指しているわけで、本当は自分の方がもっと悪いかもしれないということがあるわけですね。こういうように私たちは、自分の中にある、良くない点を見つめることがなかなかできない存在だと思います。そういうことを 思い出しても自分の生き方、一人の人の生き方が変わるためには本当に時間が必要なのではないかなということを思わされるわけです。いつになったらその人は自分が変わったということを自覚できるんでしょうか。当たり前のことなんですけれども、そういう問いに対して誰にでも当てはまるような答えはないわけですよね。だから自分のことを少しだけ思い返して、見ましたけれども、聖書を読みながら40手前に今年になりまして、自分なりにこれまで一生懸命生きてきたつもりなんですけど、やっとなんとなく自分が解放されて自由になってきたなっていう気がこの 1,2 年でしています。40年かかった、それが早いのか遅いのか判断しないことにしますけれども、でもだんだんと解放されて自由になって生きるのが楽しいなっていうふうに思いながら一日一日を過ごしていますけれども、けれどももちろんそうは言っても今でもいろんなことで迷ったり落ち込んだり怒りを感じたり、それでもまたお祈りしながら決意をし直して、なるべく心の汚いものをこう捨てて一日一日を生きようとしているわけです。そんなことを思いながら聖書を読みながら考えるわけですよね。一人の人が変わるっていうことは本当にどういうことなんでしょうか。一人の人が変わるためにはどれだけの時間が必要なんでしょうか。一人の人が変わるって言葉で言うことは簡単ですけども、その言葉の中身は何なのか、その人はその時何を経験しているんだろうか、そんな問いが次々に浮かんできます。私たちはイエス・キリストの福音に出会って、あるいはこれから出会いたいと願い、あるいは日々出会い直すために今日も旭川豊川教会に礼拝を捧げていますけれども、皆さんは心に手を当てて考えてほしいんですけど、イエス・キリストの福音に触れて本当に生き方が変わったでしょうか。苦しみや不安で混乱や葛藤の渦中にいる人はいろんなことを感じざるを得ないと思います。今自分が感じているこの苦しみから逃れたい、今混乱していてどうしたらいいかわからない、いろんな課題や直面、課題や問題に直面していらっしゃる方多いと思います。今の自分から変わりたいな、変われたらいいな、そう願い、そういう願いを祈りとともに日々持っていらっしゃる方多いかもしれません。今の自分から変わりたいなって願うということは、同時になかなか変われない現実の自分に向き合うということでもあると思うんですね。理想の自分と現実の自分にはギャップが差があります。そのギャップを知るということは時として辛いことですけども、本当に聖書を読みながら思うんですね。いつになったら変われるんだろうか。一般的なことはお話しできないので、自分のことを限られた経験から思い返してみるならば、ある時過去を振り返ってみて気がついたら自分は少し前よりも変われたような気がする、こういうようにふと気がつく形で気づいたような気がします。私自身は気がついたら以前と比べて変化を求めて焦らなくなってきた、そういう自分を今感じます。昔はなんかじりじりとした焦りとか苛立ちみたいなものを持っていたけれども、そういうものがだんだんなくなってきたっていうこと、でもいつなくなったかは分からないけれども今なくなってきているっていうことだけが分かるんですね。だから自分の経験を通して思うのは、もしかしたらそういう焦りとかがなくなってきたっていう時が変わってきた時なのかなっていうふうにも思うわけです。私たちは本当に何か求めて教会に集ってきているわけです。イエス・キリストの福音を求めています。そういうふうに口で言いますけれども、礼拝に出席しても聖書を読んでもお祈りしても牧師の方でメッセージを聞いても心が晴れないことがあるどころか、いや心が晴れない時の方が多いかもしれない。いつになったら今のこの自分の状況は変われるんだろうかってうんざりすることあると思います。でも信じたいと思うんですね。それでも聖書に示されているサウロの生き方をこの主日の朝に私たちが一緒に読むということは、サウロがパウロへと変わっていくその出来事、神によって変えられていくというその出来事、そこに神様の力が働いているということを今日今この瞬間私たちが信じようと決意を新たにすることではないでしょうか。 時間はかかるかもしれないし、いつということははっきりわからなかったとしても、それでも神様が私たちを変えてくださるということを信じるための時間なのではないかと思います。そろそろ今日のお話を最後にまとめたいと思いますけれども、今日はサウロの改心体験を手がかりにして人が変わるための時間ということについて考えたいと願いました。私たちはイエス・キリストの福音に出会い、本当の意味で古い生き方から新しい生き方へと変わることができているんでしょうか。変わりたいと願います。けれども究極的には、私は神様を信じるということは自分が変わりたいというそういう思いさえも手放すことではないかと思います。自分が変わったか変わっていないかというその問いさえ忘れることが信じるということではないでしょうか。忘れるという言葉は別の表現で言い直すならば、神様にお委ねする、お任せするということだと思います。不安な気持ちを追い払って安心しようと、自分のこの小さな手に少しでもたくさんのものを握りしめようとしたら、落とさないようにと体に力が入るばっかりで疲れると思います。でも手を離して握っているものを捨てて、また必要なものは神様がくださると、そのためにこの手を広げて前に差し出して体から力を抜くことができたら本当にいいなというふうに思うわけです。私たちが必要とするとき、神様は私たちの手に必要なものをつかませてくださると今日もう一度信じたいと思います。本当に今日の話を最後にしたいと思いますけれども、アメリカにユージン・ピーターソンという牧師がいて、最近その牧師の本を読んでいて、一つの言葉をに出会ったのでご紹介をして閉じたいと思いますけれども、こういうふうに言っています。霊的であるということは、信仰的であるということは、いつも私が知るよりも先に神様が何かを行ってくださると信じることです。ですから大事なことは、私に必要なことを神様にやってもらうのではなくて、神様がなさっていることを理解しようとすることです。私は神様のなさることに応じてその一部となり喜びを感じます。イエス・キリストの福音によって生かされるとき、私たちは変われるという聖書のメッセージを信じたいと願います。いつ私たちが変われるのか、多分わかりません。それはもしかしたら辛い時間かもしれません。けれども、その時間すらも神様に委ねて待ちたいと願います。そして神様に委ねて待つ時間を、私たちは一人ぼっちではなくて、この旭川豊岡教会という信仰共同体を通して、共に、過ごしたいと、できれば楽しく生き生きと過ごしたいと思います。皆さん、昨日のバザー疲れたでしょ、ね、でも楽しかったでしょ。多分その時間の中に神様の働きがあったと思います。一言祈りましょう。神様、今あなたがこの場に臨んでいてくださることを信じ、心から感謝いたします。どうぞ私たちの心を開き、謙虚な思いを与えてください。私たちが心を開き、私たちの心の中をどんどんどんどん余分なものを捨てていき、空間を作っていけばいくほど、空白を作っていけばいくほど、あなたの恵みが私たちの心に染み通ってくることを信じますから、どうぞ今日から始まるこの1週間、この一日をお守り導いてください。このお祈りを主イエス・キリストの名によって御前にお捧げいたします。